なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは皆、そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今、髪の毛を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干魚だ、と言うて、縦脇の陣へ売りにいいんだわ。えやみにかかって死なんだら、今でも売りにいいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女がしたことが悪いとは思うていぬ。せねば餓死をするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてやはりせねば、餓死をするじゃて、仕方がなくすることじゃわいの。じゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の柄を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん、右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いているうちに、下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ上がってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は餓死をするか当人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、餓死などということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念を押した。そうして一歩前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では、俺が日剥ぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ餓死をする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った火肌色の着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け降りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が、死骸の中からその裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆はつぶやくような、うめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さにして、門の下を覗き込んだ。外にはただ、黒糖黒糖たる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。